Time is 1 a.m., and you are listening to Radio 7.29 SM Tokyo.
SM Tokyo, 1月21日, 時刻は25時 を 回りました.
Kagami no Ones pom 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 pom. Today's broadcast is presented with the support of the Strange Store and Misako and Rosen.
この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りします。
2016年1月20日です。先週から我々ぶっかけメンバーのことで世間をお騒がせしました。そしてたくさんの方々にたくさんのご心配とご迷惑をおかけしました。このままの状態だと大麓駅、小倉、鏡県、空中分解になりかねない状態だと思いましたので、今日は自分たち3人がしっかり顔を揃えて皆さんに報告することが何よりも大切だと思いましたので、このような時間をいただきました。はい、皆さんこんばんは。私ケンカガミがお送りするケンカガミのオールナイトスッポンポンの時間です。2016年初の放送です。本日も番組アシスタントいつもと一緒にチコさんです。
皆さんこんばんは。 SM 東京のストレンジコです。
なんと今日は新春ということもありまして、巣鴨の地蔵商店街から中継でございます。ペニーさんが中高年にも支持された方がいいだろうかなって巣鴨に送られました。こういうのが小倉くんが専門なんじゃないの。
そうですよね、小倉さんが専門だと。さすがにおじいちゃんおばあちゃんの原宿ということだけあってね、にぎわってますね、ケンさん。
ね、
あ、こんにちは。オールナイトスポンポンです。
みんな知ってくれてるんだね。
あ、ね、特別今日はお店がたくさん来てますよ、ケンさん。
あ、おじいちゃんどうも、神ケンです。どうも。あれ、大福に並んでるんだね。
大福です、あれ有名なんです
ね。名物なら分かるけど、大福なんてお年寄りが食べたら喉に詰まらせちゃうよ、救急車なんて。どうもどうもね、すいませんね。
あ、こんにちは。どうもすごいね、皆さん、ケンさんに声援が、
ね、すごいね、結構有名なんだね、巣鴨、はい、でもね。巣
鴨、そうです ね、あのせっかくなので巣鴨、はい、のおじいちゃんおばあちゃんにお話聞いてみませんか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
あ、こんにちは、 SM 東京ケンカガミのオールナイトスッポンポンです。うんうん、こちらはですね、乾物屋さんですね。おばあちゃんこんにちは。
こんにちは、おばあちゃん。鏡です。おしゃれだね。これは巣鴨で定番のモンスラですか。ギャルソンみたいだな、おばあちゃん。この昆布どこの、これちょっとおいにいいけど、これ何。
私はこの辺じゃ有名なガモーナだよ。
すいませんでした、さすがおばあちゃん。でもガモーナってのは白ガネーゼみたいなだけど、おばあちゃんこの昆布北海道産。僕昆布じゃあちょっと買ってもらう。
うん、80だよ。
若いね、おばあちゃん。で、昆布ちょうだいよ、だから早く。
あんたよく見るといい男だね。剣高倉みたいだよ。昆布サービスしとくよ。
剣さん、よかったですね。あの新年にいい出汁取れますよ。
はい、お待たせ。
あ、ありがとう。まあ、何重いね、これ。いい匂い。あれ、おばあちゃん、何これ、ゴム。長靴開いたやつじゃないの。ちょっとちゃんとしたのちょうだいよ。
あー、隣のサンダル屋のじいさんのね、与作じいさんの修理中のゴム長靴だね。
おばあちゃん勘弁してよ、もう昆布お願い、もう昆布だよ。
あんた本当にいい男だね。一曲歌ってよ。一曲、そこの歌声喫茶あるのよ。そこのね、ヨネちゃんに言えばいっぱいタダで飲ましてくれるよ。いいよ。
どうしましょう、ケンさん。ね、おばあちゃん、あのですね、今中継中なんです。あの昆布いただけますか、昆布ね。
昆布ちょうだい。
昆布。
あのね、私の18番はリンゴの歌なのよ。
おばあちゃん、昆布。
赤いリンゴに。
あの昆布
おばあちゃんの昆布出ちゃってるよ。
おじいちゃん、
すいません、あのこっち の混乱しておりますが、巣鴨から中継してますあのケンさん、はい、おばあちゃんに絡まれてスタジオの2人呼ばないとですよ、はい、
スタジオの小倉くん、大福ちょっとおい小倉くん、大福
聞こえますか。
はい、ケンさん、ストレンジコさん、大福です。どうも小倉です。どうも2人でスタジオで待ってますよ。ラジオの主役がスタジオにいません。おばあさんにモテモテですね。
乾物屋のおばあちゃんにインタビューしたら全然違う展開になっちゃったよ。
大福さん、あの小倉さん、あのスタジオにですねすぐ行くので待っててください。スタジオに戻る前にケンさんにはですね早速ですが本日のファックスのテーマを発表していただきたいと思います。
あんたほら歌うよ。銀次郎じいさん、ほらイケメンのラジオのお兄さんだよ。
お家が焼けたよ。なんだここはよ、おじいちゃんおばあちゃんちょっと待ってね。はい、本日のテーマはおばあちゃんであらこちらです。新年がやってきました。私の衝撃的な出来事、印象的な出来事、もう何でもいいです。セックスください。
お待ちだよ。お待ちだよ。お待ちだよ。
はい、というわけでファックス番号申し上げます。お手元にメモをご用意ください。ちょっとこちら混乱してます。ファックス番号は東京03-6915-2764です。東京03-6915-2764です。どうぞお間違いのないようにお願いします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますのでどうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます。プレゼントの内容と当選者は番組の終わりに発表いたします。とりあえずですねここで一旦コマーシャルですね、はい、
その間にスタジオに戻ります。じゃあ皆さんセックス待ってます。 CM 行きます。
アートっていいね。
アートって楽しいよね。
現代美術やファンタスティック。
We are リサカーズローゼン。
ダブルコーヒーミルワーキー、
ダブルコーヒーミルワーキー、
リッチ、
濃い、
クリーミー、
クリーミー。
Come on now to Misako and Rosie Gallery. For the first time in the history of Colby cheese, try double Colby cheese.
濃厚だね。
Enriching the culture.
By enriching the culture.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange store.
はい、もう間もなくケンさんとストレンジコさんがスタジオに戻ってまいります。大君、ここは二人でつなげないといけないんだよ。キャーキャー言ってる外の女の子に手を振ってる場合じゃないからね。
あー、じゃあ小倉さん最近どうですか。
無茶ぶりだねそれ。っていうか噂で聞いたけど、この間までやってた東京アートぶっかけフェアで大君寝てたらしいね。余裕だね。
いやちょっとあんま人が多すぎて具合悪くなっちゃったんです
よ。うん、それで
それで寝てました。
大君もっと話膨らませないと。今ねこれ、はい、チャンスだから。
チャンス。
メインのパーソナリティがいないから。僕らはこれでもし面白くて、うん、リスナーからね、例えばね、あ、2人の方がいいんじゃないかみたいな声が多かった場合にはこれ2人の番組作れるから。
そうですよね。
マジか。
なんかありますか
大学。あれ僕聞きたかったんですけど、あのお正月旅行行ってたらしいじゃないですか毎年。
フィリピン。
フィリピン。
はい、行きました。
それどうだったんですか。
フィリピン最高でした。
あ、ケンさんたちだ。今戻ってまいりました。
お疲れ様です。
はい、スタジオに到着いたしました。リスナーの皆さんお待たせしました。
いやー、巣鴨も来てたね。結局あの志村けんの一目ばあさんみたいなおばあちゃんに結局歌わせて飲まされてきちゃったよ日本酒を。ストレンジコちゃんなんかモンスラ入ってけって迫られてきたしね。
モンスラって何ですか。
モンペスラックスの略ですね。巣鴨のおばあちゃんの必需品だよね。ギャルソンみたいなもんだよね。2人でスタジオでトークしててなんか新鮮だったんじゃないの。どう
ねえ、ケンさんが巣鴨でおばあちゃんにもみくちゃんにさせてる間に大夫さんは女の子のせいに囲まれましたからね。
スタジオに入ってくる時に全くこちらも大夫君のファンにキャーって言い渡ってすごいよね。親衛隊みたいなお揃いのコスチューム着て大夫ラブっていううちわだと思って嵐かね、スマップかって。そんなことね、そんなことですが皆さん今年もラジオよろしくお願いします。 あと本日は2016年初めの16回目の収録ということもありまして、記念ですね。これまでに投稿してもらったセックスの中で印象深かったものをもう一度振り返ってみようと思います。 MVP みたいな感じですよね。みんなもあるでしょ、そういうのね。今まで聞いたセックスで何かある、
懐かしかったやつとか
セックス。
僕はあれですね、滝川くんにリングスさん。
最近いただけないですね。
あの人結構キレキレだったよかったよね。
皆さんで滝川くんにリングスさん、
確かに
今年もよろしくお願いします、ね、ということで早速ですが、今年最初のあなたのメッセージコーナーいきましょう。
ね、というわけで今年も代行しますよ、はい、あなたの伝えたいメッセージ代行します。
はい、このコーナーですが、面と向かっていないメッセージを番組が代行してお届けいたします。
はい、お伝えします。文京区にお住まいのモサモサヘアさんからのメッセージです。アメリカに住む妹へ兄からメッセージ。30歳のいい年して中途半端なギャルやってんじゃないよ、ギャルになりたいなら本気でやれとのことです。30歳で中途半端なギャルはちょっとお兄ちゃん厳しいね。誰でしょうかね、
誰でしょうかね。誰ですか。
たまに街歩いてさ、娘がギャルでその母親も同じような格好してる人見たりしない、たまに。
いますね。
でも最近流行りじゃないですか、そういうなんか美魔女みたいな。
あ、美魔女な、そっか、ギャルバージョンみたいな。
まあなんかどうやら聞いたお話、このお兄様のお話だと、30歳の妹っていうのは双子だそうなんですね。でそろそろ大人の階段をね行ってほしいのに、なんかいつまでも中途半端なギャルなんでお兄ちゃんもちょっと手に負えないっていう。
でも僕多分その双子の人に会ったんですけど、つい最近。
大福も会ったことありますよね。
ありました。
結構美人ですよね。
美人じゃないですか。
結構美人だと思うんですよ、ね、
結構金持ってる。
そう、
あ、そうそうそうそう、
金持っててギャルがやばいじゃん、でパツキンでしょ。
中途半端なんでしょ。
中途半端だよね。
中途半端、どういう中途半端。
いやー、なんかギャルとギャルじゃない、わかんないね。
かっこいい。ファッションはどういう、ファッションは。
そう、なんでも中途半端だよ。
ファッションも中途半
端。ファッションとかメイクとか。
あ、中途半端な。
髪の毛とか、そういう感じになるね。
あと
頭なくてだよね。
まあ、お兄ちゃん悩んでる。
中途半端だよね。
中途半端バカまで言いますよね。お兄ちゃんはちょっと困ってるみたいなんですね。
中途半端かな。でも作品も買ったりするじゃないですか、ギャルで。
そうだね、
アートも買って、
アートもかっこいい、
新しいニュースタイル、ニュースタイル。
そうだね。
チョイスも中途半端。
いやでもいい
作品買ってる。チョイスも中途半端。全部中途半端っていうのもまた新しいじゃ
ない
。
ちょっとセレブになってほしいの、なんかいわゆるセレブみたいな。
いやそれじゃない
ラジオ言った方がいいよ、ちゃんとどうなってほしいかみたいな。
どういう妹がいいの。
そうだよ、
大人になってほしい。
そうだよね、大人がいいよ。あ、大人がいいよね。
大人になってくださいって。
そう、そういう感じだよね。
全く代行になっておりませんけど、最初のファックスが届いておりますので、
はい、ケンさん、大福さん、小倉さん、今年もラジオ楽しみにしています。昨年末、実家に彼氏を連れて行き、両親に紹介することにしました。せっかくの機会なのに、実家に帰ったら前触れもなく、めんどくさい親戚のおばさんがいました。よく厄介な親戚のおばさんいませんか。そのおばさん、まさにそのタイプで、何かいつも踏みにじるんです。小さい頃、お化け屋敷に行ったら、5歳の私の目の前でネズミ男のジッパーを開けてしまい、台無しにしたりと、彼氏の話をしたかったのに自分の家族の話ばっかりになってしまい、彼氏が置いてきぼりに、地味にうざかったです。あと年始からベッキーのスキャンダルは衝撃でした。横浜市にお住まいのエンライテンドさんからいただきました。ベッキーの事件に比べたらどのハプニングも太んじゃうね。いるいる、ちょっと厄介な親戚のおばさんね、めんどくさかったりするよ、ある、それ。まあベッキーの話でしょうか。
え、ベッキーの話、
ベッキーの話にする、
するしますか。なんかベッキーの話、まあベッキーの話じゃないんですけど、うん、僕の友達のジェフリーっていう人が、うん、なんかベッキーのニュースがあってから、うん、今日まで毎日3か4個ぐらいのベッキーの写真を毎日送ってくる。
こぼらくんに。
そう。で、ベッキー、ね、初めはなんかちょっと 今っぽい感じで冗談かなと思ってたんだけど、最近ちょっと気持ち悪くなった。
俺は今日ケンさんから乳首の写真送られ
た。すごくない？ぶんがってるやつ。その後超ダンクが超でかい乳首の写真送られた。気持ち悪くなった。
乳首合戦。
乳首合戦。
どういう？
乳首大合戦。
たまに送られてくるんです。この乳首よくないって。
それはいいですよね。ベッキーの写真の中でさ。
なんかほら、そうなの。もうちょっと時間経ってんのに送られてくると思うけ
どね。奥さんもね止められなかったみたいな。
そうか。僕一応奥さんにも送ったんですよ。あのやめてほしいって伝えてもらえませんかみ
たいな。でも覚えてメールが来た。
でも奥さんは止められない。
止められない。しょうがないって。まあしょうがないね。
その両親に挨拶は行ったことあるか。みんな行ったことあります？
あるあるある。
ない
っ
す。
え？ないんですか？
まあ大福だけ。
あ、別にあれだよ。その前の彼女とかそれの前とかでもないの。あ、でも結婚の挨拶ってことか。
そうじゃない、多分
ないっす。
ないんですね。
はい、じゃあ明日行きなよ。
あ、どうもって会ったことありますけどね。
あ、そっか。
今の彼女、前の、
前のとか、前
のどうもみたいなぐらいか。
はい、
結婚の挨拶か。結婚の挨拶、ケンさんは行ったよね、もちろん
行ったよ。シャツ着て。
あ、まあそりゃそうだよね。いや、僕もシャツ着て行きました。
私はボーダーのシャツ着て行きました。
え、どっちがどっちに？
アメリカ行きました。
あ、
まあ女性は別にね。
そう
あれだけど、男性はね、ピシッとしてる
けど。ちょっと声ちっちゃくないですか？
そんなことないですよ。
まあ、
いや、今日は反省してるんで。
続けていきましょうかね。
はい、
はい、
じゃあ次ね。そうですね。
はい、
続けて紹介しちゃいます。また女性の方です。文京区にお住まいのミルクファクトリーさんからいただきました。ケンさん、こんばんは。今年もよろしくお願いします。私は昨年体調を崩し入院をしてしまいました。入院する前にケンさんのお店ストレンジストアで新作のバッグを購入しました。それはご飯ですよのロゴで、ご飯のですよの部分が英語の死ぬのですと置き換えられて面白いバッグでした。お店の人気商品ですよね。入院してしまったのでパジャマとかタオルとか母に持ってくるように頼みました。そうしたらよりによって母は病院にそのご飯ですよバッグを持ってさっそうと現れたのです。英語でですとくっきり書かれたバッグを持って入院病棟をうろうろしていたのです。そのことを母に指摘したら、江戸紫でももらったんじゃないのと天然発言。病棟にでっかくですと書いたバッグを持っている人がいたらちょっと衝撃ですね。これお店でも評判のバッグでしたね。病院には向かないよね。ちょっとした珍事件でしたよね。確かにね、ですはちょっとまずいかもしれないね。
結構あれですね、黒い
バッグに黒で白にね、
白でですって書いてあるんですよね。
確かそうだね。あれはちょっとね、
ノベルティだと思ったんですかね。
そう
だね。江戸紫っていうか桃屋かなんかで。
そうだよね。
え、
入院したんですね、この人。
よかったですね、元気になったみたい
ですね。そうですね。まあ、あの衝撃的だったっていう、まあ、天然 の、 あのエピソードかなんかあったら。大福さん今寝そうでしたよね。
いやいや大丈夫です。
大丈夫、正月ボケじゃないの。まだ
大丈夫です。もう
え、
皮が取れてきちゃって。
チンコの
日焼けの
日焼けの皮。あ、そのフィリピン行った。
はい、
フィリピンナいた。
フィリピンナいましたよ。帰りの飛行機
フィリピンナばっか
並んでたら、こんな
可愛いでしょ、あっちの人。うん、
いや、でも本当になんかそのリゾート地だったんですけど、あのイギリス人か欧米人か分かんないけど、おじいちゃんが多分その、
ああ、
結婚してそこに移住して
誰と
暮らしてるってカップルが結構い
たんですよ。フィリピンのおじいちゃんが、
うん、西洋人。
でも日本人もいそうですよね。
日本人も見る。
ちょっとその昭和の、
まあ、いますよ。知り合いのお父さんが
フィリピン、
余生をフィリピンの女性と過ごして結婚してフィリピンにいるっていう方いるんですよ。やっぱ
結構そういう人多い。だから年配の人とね、うん、結婚してっていう、
こっちのパブとかで知り合ったりとか。
うん、綺麗ですよね、あちらの方はね。なんかこう可愛いですもんね。
優しそう。
優しそう。う
ん、え、実際どうなの？その女性は遊んだんですか、フィリピンで？
はい。
女性遊んだんです
か？ガールフレンドって言った
の。あ、ガールフレンドって言ったの。
遊べないでしょ。殺されちゃう。
遊ぶ？
そうそうそう。
そんなことはできないですよね。
うちの父ちゃんはね、昔ね、浜仙台駅にあったなんかね、マニラガーデンっていうフィリピンパブに釣り仲間と通って、
うん、
それが母ちゃんにバレて、これ前も言ったかもしれないね、なんて言われてたの父ちゃん。
今聞いてないと思いますよ、その
人。初めて、漫画とかで聞いた言葉を母ちゃんが初めてエロガッパって言ってた。結構マジで言ってたから、ギャグとかで言うのは聞いたことある。
このエロカッパが、
そう、
出たけみたいな。
そうそうそう。あんなとこ行って何歳だと思ったら、このエロカッパって衝撃的でした。はい、そろそろリクエスト曲いきましょうかね。小原くん紹介してあげて。
はい、じゃあ紹介します。私は昨年で工場を辞めました。その理由は工場長の奥さんのおっぱいをアクシデントで見てしまい、それ以来意識して仕事が身に入らなかったからです。妄想だらけで苦しむくらいなら心機一転新しい職に就いた方が健康的なかなと思い転職を決めました。でも奥さんのおっぱい大きかったな。この曲を聴いて心機一転したいです。リクエストをくれたのは板橋区にお住まいのゆるベランチョさんです。曲は安全地帯で夏の終わりのハーモニー。
ぴったりです、
ね、どうぞ。
君のハーモニー。 I'm Avery Campbell.
I'm Shane.
Philip.
I'm Jules.
We're the Campbell family, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pond.
Hi, my name's Alana Martinez, and you're listening to Ken Kagami's Spawn Pond All Night.
This is Andy Positive, and I'm reporting on the Ken Kagami Pond Spawn.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange store.
冬場は店内むちゃくちゃ寒い。 だけどホットな商品たくさんあるよ。 Strange store.
ここでこれまでいただいたセックスの中で印象的だったものをご紹介しましょう。はい、ケンさんが選ぶ衝撃ファックスベスト3です。その後どうなったか気になるんですをご紹介いたします。まずはこちらです。ジュリカさんのエピソードです。こちらはですね、修羅場の回で送っていただいた投稿ですかね。はい、朝彼氏と裸でベッドで寝ていたら彼氏のお母さんが来てしまいました。 人生最大の修羅場です。このエピソード伝説ですね。ジュリカさんの投稿、お金も好きなのもいっぱいあるんですけどね。おっぱいの毛が1本生えてきたエピソードとか、年前のもっこりとかポロリとかね。彼氏とはその後どうなったか知りたいですよね。おっぱいの毛もね。でどうやらその時の彼とはもう付き合いしていないそうなんですけれど、おっぱいの毛がどうなったかについては調べがまだついてません。 ご想像にお任せしますというか、ペニーさんがその方がトークが面白いということを調べませんでした。ジュリカさんもいいよね。いいっすね。ジュリカさん何歳？ジュリカさん何歳ですか？私より年下ですね。あ、年下の37、6。そう、多分そうですね。いいっすよね。熟女全開ですね。でもこの時のジュリカさんもまた良かったんでしょうね。 隣に寝たかった。はい、続いてはこちらです。今彼氏いるの？いら、どうですかね。わかんない。今日お呼びしたんですけど、他の約束があるからという。なんかでももうその彼氏彼女とかの概念じゃなさそう。ないよね、わからん。チンコみたいな。続いてよろしいですか？はい、続いてはこちらです。
高尾のジーコさんからいただいた修羅場の回のエピソードです。修羅場の回が多いね。はい、ラオスに行った時ノグソオア我慢という修羅場に遭遇したエピソードです。こちらちょっと読み返してみますね。はい、船で川下りを体験した後トイレ休憩として立ち寄った場所が水牛がうろうろしているただの河原でした。私は少々戸惑ってあぜんとしていると、 同乗していたラオス人のおばさんがお尻を丸出しにしておしっこを始めました。そしてそのおばさんはジェスチャーを駆使して私にラオス式公衆トイレ AKA ノグソの作法を教えてくれたのでした。それは地面に適当な大きさの穴を掘って、そこに用を足すというシンプルな方法です。私は足で穴を掘って脱糞しました。大人になって初めて体験したノグソは思いのほか開放感に満ちて 満ち溢れていて気持ちよかったです。チャンスがあればまたやりたいなとその時は思ったほどです。はい、続いて紹介したいんですけどよろしいですか？はい、ケンさんが選んだベスト3にランクインしたのがこちらです。青空ミミさんで、こちらですね、私今年お見合いしました。そしたらその相手がヤリマンでした。青空ミミさんでランキング作れるぐらいもうイケケだよね。この人選ぶの大変なのよ。
でもあれの印象深いのは、友達の部屋帰ってセックスしてたら警察来ちゃったやつとかね。夏の女子の薄着見ておっぱい見ながら俺は触らないよ、決して触らないからねみてるだけだからねって自分に言い聞かせてるやつとかね。懐かしいね。その後お見合い相手とは連絡取ってるんですかね。ジーコちゃんはまたノグソしたんですかね。開放的って言ってたし、みんな印象に残ったエピソードある？<笑>なんかあるかな。でもこの<笑>
あの青空ミミさんの相手がやりまんでしたっていうのはやったんすかね。結局このやりまんかやりまんじゃないかって何で基準なんだい。
でもまあ、はい、お見合い相手だったので、
あ、まあな、ヤリマンの、
そっか、お見合い相手がまさかヤリマンだと思わないもんね。
真面目なお見合いだったみたいですからね。
ゴールドスミスに行ってた人ですよね。
さあ、よく知ってますね。
すごい、よく覚えてるんだ、大福。
直接聞いたんです。
あ、そうなんだ、
はい、
へえ。これ何、お見合いしてヤリマン、私ヤリマンですって言ったの？
じゃなくて、このエピソード、あの前のエピソード、
なんか
確か
その
なんかメール、
いろんな男がいたっていう感じ
だ
った。あ、だから話してることが、仕事で遅くなりますって言われたのに、次の日
男と会ってた、
次の日やったらボロボロで、もう朝帰りバンバンであれ、昨日仕事になったんじゃなかったのって言って、ちょっとバレたのを逆ギレして、 あんただったら遊んでんでしょみたいな感じで、
結局開き直っちゃった
開き直っちゃったって
やつ、ゴールドスミスだね。
なんかね、そんなに最近ヤリマンみたいなヤリマンの人会ったことないですけどね。
意外とさ、もうなんていうの、ほら、うちらが中学校高校の時のヤリマンってほら、ちょっとこうなんかアムラーみたいなさ、ああいうイメージだけど、
そうそうそうそう、
意外と普通のさ、こうやってぶっかけフェアじゃなくてブックフェアでさ、こうなんかこう真面目にジンとか売ってる女の子が意外とヤリマンだったりするんでね、大学ね。
その話、はい、あのね、ブックフェアでもされてましたよね。
いや、あれね、
文化系の、
どっからヤリマンですか。
え、もうなんて言うんだろう、俺もヤリマンのことやったことがないあとね、経験 もうほとんどゼロに近いから分かんないんだけど、
そうヤリマン1日2人とやったらヤリマンじゃない、 そんな人はいないか、
だからすぐ、だから例えばちょっとやろうよって言った時にいいですよってなっちゃうんじゃないの、すぐ。
ああ
、それは分かんないもんね、はたから見てたもんね。
そう、分かんないんだ、アフクロ。
え
そもそもなんかあれかな、あの付き合ってない人とやったらヤリマンなんじゃないの。
あ、恋人以外とやったらってことでしょ。
そう、
あ、恋人いるのにやったりとか。
じゃあ過半数を占めると思うな。
え
あと、まあすぐやらしてくれるとか。
すぐやらしてくれるのはヤリマンですよね。
これやっぱそれが基準じゃない
ですか。だけどさ、ヤリマンからしてもさ、やり、みんながやりたくない人もいるわけじゃん、中には。
え、どういうこと。
女性からしてタイプじゃない人からやろうって言われてさ、 OK するのかね。
そのハードルがすごい低い、
低いのか、
低い。大福どうなんだよ。大福しか分かんないよ。
何の話。
やりまん、
寝てませんか。
やりまん、
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 最近
はどっからやりまんなのかな。
どっからだ。
人数なのか、なんかそういうなんかあるのかな、基準が。
あ、過去の経験人数、でも大福がさ、やりまんだなこいつみたいなさ雰囲気もあるでしょ。
え、
なんかこの例えばさ、女性がこうやってパーッと歩いてきてさ、
はい、
とかさ、まあ、友達とかでもいいんだけどさ、あ、この人やりまんだなみたいな、
やりまんそうだな、
やりまんそうだなみたいな、
なんかさ、意外とやりまん
そう。あ、でも俺そうだ、去年ずっと言い続けてたんですけど去年じゃないわ、あの、僕はあのやりまんを応援しています。
ヤリマン君は、
はい、
俺だって応援してるよ。
やっぱ素直だと思うんですよ。
あ、そこやりたいから、
やりたいっていうことに忠実にやってるから、
うんね、
僕はあの応援したいなって思ってます。
自然現象だからね。
いや、僕はなんか応援してるっていうか、なんか寄付したい。
だってやらせてくれたらありがとうございますって感じじゃないですか。
いや、そりゃそうです
。男からしたら、男からしたら、そうだよね。
はい、すいません、お話中すいません、お知らせです。盛
り上がりそうだな。
ファックスですが、ちょっと一旦アナウンス入れますんで、はいはいはい、ファックスですが、先ほど締め切らせていただきました。たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。番組終了までできる限り紹介させていただきます。はい、ではケンさん、引き続きどうぞ、はい、軽快なトークを。
はい、というわけでセックス紹介に戻りたいと思います。1年前の放送で離婚を告白しました。あれは僕が吹っ切れて彼女ができました。暗いニュースを終わらせたので明るいニュースを報告します。僕は今ハッピーです。彼女はパツキンではなく文具屋さんの女の子です。ちなみにケンさんへメッセージです。最近はおっぱいよりもお尻に興味があります。世田谷区にお住まいのひまさんからいただきました。いいね、ひまくん、イケイケだね。一緒に山登って具合が悪くなった彼ね、去年あんな衝撃的なセックスを送ってきちゃったのに、どうなるかと思ったよ。全く心配かけがあって、メガネメガネちゃん、
皆さん一言、あの、幸せになったようなので、ぜひメッセージを大さんから。
いや、よかったよね。
いや、本当に幸せそうで。
あ、そうなんですか。僕見たことないんですよ、その文房具屋さんの。
お似合いだよ、すごい。
メガネかけてます。
あ、そうなんです
か。すごいね、 おにいつもニコニコしてかわい、かわいらしくすごいいい子、なんかすごいあの似合ってる。
でも 山登って具合悪くなったんですよね。
それが飛膜の方で
結構若い子なんですか。
若い30歳か31歳ぐらいじゃないかな。だから飛膜が今もう39ぐらいでしょ、
うんうん、
だから8歳7歳ぐらいしてあの野郎
幸せになってよかったですね。あのこのあとみんななんかパツキンとできそうとかそういうエピソード覚えてらっしゃいますか。去年のこの衝撃的な
リコンってや
つ、ね、そうあのお便りの後にすぐ彼氏が彼女ができそうだけどそれはパツキンじゃないかとか言いたい放題でしたよ、まあ、皆さん
昔はね飛膜のおっぱいが大きい人がタイプのおっさんだけどね、この前ぶっかけ部屋でなんかお尻に興味があるなんてふざけたこと抜かしててね、
ケツに降りてきたって言ってました、
ね、であのこのお尻の話なんですけど、うん、このメッセージをくれた後にあメッセージって言ってわざわざもう一回いただいたんですよ
真面目だね。
真面目ですね。
思いついたようにはい、
面白いないからずね。
はい
はい、どうぞ。何
いや、やりまんの話なん
て戻ってか
嘘
どうぞどうぞ。
いや、なんかもうちょっと大福にやりまんのレクチャーを受けたいなと思って。
じゃあ次やりまんの回やろうラジオで。
やりまんの人呼びたいですけどね、どうせ
だから私やりまんだけど何かみたいな人がいればいいんだけどね。
でもあとなんか新しい言葉をちょっと考えたいですね。やりまんだとちょっとなんかさ、なんか呼び方が下品っていうか、
させこ
させこ
なんかなんかまんとかさ、やりっていうのがやっぱ失礼でしょ、
うん、
だからなんかこう
フリーダム
なんていうの、フリーダムバジャイナフリーダムホーアスホー地球のホ
ーああ深い
深いでしょ、深い
募集してもいいんじゃないですか
ね。
あ、呼び名、
呼び名、
新しい呼び名。
あ、じゃあ次の回で、じゃあ皆さんリスナーの方、次の 回でですね、やりまんっていう呼び方がちょっと失礼なのでそれに代わる名前を大募集します。それでうちら3人スマップで選びたいと思います
というわけで皆さん、リスナーの皆さんのファックスと同じ番号になりますのでお寄せください、
うん、楽しみに待ってます。
はい、
はい、そろそろリクエストリクエスト大学に紹介しようね。
はい、じゃあ紹介します。私は年始に神社でデートをして転びました。彼との初詣デートだったのにミニスカートがめくれてパンツが見えてしまいました。年始から波乱の始まりです。この曲を聴いて忘れたいです。リクエストをくれたのは大田区にお住まいのパンツ丸見えさんです。リクエスト曲はプリンセスプリンセスでパパです。どうぞ。聞き出せなくて
Hi, my name is Lisa Sutcliffe, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pawn.
Hi, this is Nick Kinsella from Horses, Milwaukee, and thanks for listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pawn.
Hi, my name is Ella Dwyer from Three Brothers Restaurant, and you are listening to Ken Kagami's All Night Spawn Pawn.
Art is great!
Art is fun, right?
Genday Bijutsu, fantastic!
We are Misaka and Rosen!
Kagami Ken, 41歳. 僕の展覧会ドックが2月7日までミサク&ローゼンで開催中です。イノのうんこがもらえますよ。見に来てください。
Come and visit Man's Best Friend at Ken Kagami's exhibition Dog, now on view at Misaka & Rosen. Featuring works in bronze and mixed media, Dog is a must-see for all canine lovers. The exhibition runs through February 7th, only in Otsuka.
はい、今夜新年初の放送です。新しいスタジオからお送りしています。引き続きセックスをご紹介します。
はい、ケンさん、ここであのベスト3に選ばれた皆さんよりファックスが届いております。
わー、ジュリカさんだ。
ジュリカさん、
いや、ジュリカさん紹介したよ。中野区にお住まいのジュリカさん、ケンさん、オーナーとスポンポンの皆さん、新年ですね。こんばんは。私のファックスをベスト3に選んでくれてありがとうございます。私の年末の出来事です。忘年会で酔っ払い、朝まで寝てしまい、記憶がなかったです。これ毎年恒例ですかね。ジュリカさん、おじさんとまた飲んでたんじゃないのこれ。
ジュリカさんと僕も飲みたいです。
ジュリカさん、今年もお世話になります。
いいね、ジュリカさんね。
去年はお世話になりました。
いいよね、ジュリカさんね。
はい、
ジュリカさん、
ジュリカさんはね、肌の白さが好きなんだよね、これ。
新潟美人。
あ、新潟、やっぱ日本酒だ。なんだかな、あれはね。いいね、
すごい人気高いですね、ジュリカさん。
なんかいいじゃない、ジュリカさんがね、AV で熟女なんとこになったら俺間違いなく借りるみたいな。
わかります。
わかるでしょ、言ってること。大君なら分かってくれると思うんだよね。
まあ、あえて反対の立場を取りますけど、
うん、
なんで、え、わかんない、3人がいいって言ってたら
いいよな、大君、ジュリカさん。
いいと思います。
あれだから、いや、僕もいいと思いますけど、なぜそこまで、いや、そこまでいいですか。あえて逆の立場を取ってですよ。
だって結構だいぶ、コブラ君の結婚式のあのうなじ見た。
見ました。
あのお着物着てね。
そうですね、
ダンスやられちゃったらもう、
ね、だいぶどうした、腕を組んで。
やっぱああいうあのくらいのこう熟してる感じの人ってあんまいないっすよね。
いないよ、ほら、そうなのよ。でいい感じの熟し方じゃん。なんて言うんだろう、ほら、これ以上いっちゃうともう腐っちゃうよっていうところのいかない、そのなんて言うんだろうな、そのだから、そのだからすごい高級リンゴみたいなね、
なんか芳醇な香り、
芳醇な、すごい、もう
霧の箱ですか。
そう、霧の箱で和紙で包んであるリンゴみたいな。で、普通のリンゴとかだったら多分もう腐っちゃうんだろうけど、ジュリカさんの場合はなんかこう、なんと芳醇なね、なんて言うんだろうね、すごい
ちょっとフェロモン感じるみたいな。
そうそうそう、フェロモンがね、あるよね。どう、
でも2人が感じてるぐらいだから、もう実際出てるんでしょうね。
出してるよ、出してるよな、だいぶフェロモンな、ジュリカさん
結構
出てる、すげえんだ、すげえ出てる
よ。おじ様に人気みたい
ですね。いや、あれはモテるよ、モテる、おじさんにモテんだ、あれぐらいの年齢は。
ジュリカさんはどういうタイプの人が好きなんですかね。
ジャニーズみたいな、違うかな、意外と分かんない、知らない、
あの電波を通じて質問してみたらいいんじゃない。
今度ゲスト呼んで聞いてみよう、いろいろ。ジュリカさんスペシャルみたいな。どう、
いい、
ジュリカさん。
ジュリカスペシャル、
もう誰ですか。ほ
ら、視聴者はさ、ジュリカさん知らないわけじゃん、顔。
そう、
だから
声だけでも
それもいいと思うんだよね、コンセプチャーで。でもアートアートっぽいじゃん、なんかどんな質問がジュリカさんみたいなね。
もう
想像させちゃう、
想像させちゃうってね、う
ん、
はい、
ジュリカさんがよければね。はい、誰でしょう、一緒に山、あ、これ間違っちゃったね、こっちはね、はい、すいません。
次
行きましょうか、ね、はい、はい、青空ミミさんと高尾のジーコさんからも来てますね、はい、どうしましょうか、じゃあジーコちゃん行きましょう。ノグソのエピソードがベスト3にランクしたジーコちゃんです。いますケンさん、ストレンジコさん、ペニーさん、コブラさん、ダイブさん、オーナーとスポンの皆さん、こんにちは。高尾在住ジーコです。高尾は先日雪がたくさん降りまして、
高尾なんだ、
職場まで出勤するのに3時間半かかります。 ゲレンデが溶けるほどの恋をしたいものですが、雪が降りすぎると厄介ですね。さて今回のテーマ、2015年の衝撃だったあの出来事、印象的だったあの出来事、文句ですが、私にとって衝撃だった出来事、文句は彼氏に振られたということですかね。失恋は割とショックですね。油断していました。まあ私も反省しなくてはいけない点は多分にありますが、文句はあります。電話での別れ話ってなんだよです。せめて会いに来てほしかったです。今年は最低限の身だしなみを整えること、腹筋を10回ぐらいできる女性になりたいものです。ではでは、皆さんにとって良い1年でありますように。 PS、 ケンさん個展おめでとうございます。近々見に行きます。
毎年このテーマでやると別れ話が来るもんだすね。
かわいそうだね。ということは、じゃあこの前のミルクマンで2人来てた時は別れ確かにね、今言われると2人が一緒にいなかったなっていうのはあったね俺はほら2人がカップルだという目で見てたんだけれども、
はい、
2人が一緒にいるところを 見なかったので、そう言われると、ああ別れた、ね、なんで高野ジーゴさん可愛らしいのね、メガネかけてね。
まあ元気ない感じで、割となんか不活エリみたいな顔じゃないですか。
そうですよね。
いやあれね、多分ちょっとそう、ちょっとそばかさ、ちょっとメガネ取ってみるよって、やだやだ、取ってみるよ、綺麗じゃないかみたいな、そういう
典型的
な、そう典型的な、まあ明日からコンタクトで来いよみたいなね、そういうなんかこういうタイプなのかもしれません。
確かに
ね。だからメガネ取ったら意外ともっとこうちょっと違う、これチャーミングで今メガネかけてて、
そうですね。
そうだからメガネを取ったら意外とこうなんか、
でもなんかそのケンさんのオープニングの時にアフターパーティーとか、その日見た時はやっぱ化粧が変わってましたね。ちょっと
薄くなってたってことですか。
いやなんかね、鬼みたいな感じだった。鬼
そう、ごめんなさい鬼じゃなくて、なんか何ですかそれ
キリッとした顔だった。
ライ
なんか前のそう、前のメイクとはやっぱ変わってたから、まあなんか変わったん
ですね。女性って心境で結構ね変わったりするじゃん、髪切ったり、
ね、
格好とかさ。だからこうもしかしたら高野ジーゴさん今年は鬼がテーマなのかもしれ
ない。まあなんか暇さんに続いてね、次の来年の1年後にはまたハッピーな、
そうですよ、
ファックスをいただきたいものです ね。
まあでもできると思いますけどね、好きさえ作らなければ。
できるんじゃない彼女、ね、来月あたりなんか黒人と付き合ってますみたいなファックスが来そうだけどね。
モテんのかな。
モテない
な。なんかモテなさそう。
どれぐらい付き合った
の。失礼か、
どれぐらい、
ちょっと失礼だ
な。何年ぐらい付き合った
のもう結構じゃないですか、5年。
それで何、あ、彼が何、好きな人できちゃった。
いやそれは分かんないですね。
そんな長かったんだ
多分割と長いと思いますよ。
だって彼女何歳。
彼女は俺の1個下かな。
じゃあもう結婚考えてたんじゃないの。意外と、
いやどうですかね、考えてなかったんじゃないですか。
30代でしょ。
彼女はもしかしたら意識してたかもしれない。
してたでしょ。
2人ともまあ意識してたかもしれないですね。
意識してるだけじゃ、長すぎた春みたいなのやったのかな、タイミングが。
いやでも意識してるだけじゃダメなんじゃないですか、うん、はい
はい
はい、最後に青空美さんのセックスをご紹介します。ケンさん、オーレスポーネス、あげましておめでとうございます。
大丈夫ですか、ロレンが
私も現代美術の展覧会とかの企画に挑戦みたいと思っています。ぜひ遊びにしてくださいね。それでは最近聞いたばかりの作り話をご紹介します。私の友人かっこ女性独身30年近く海外在住であったせいもあり、外国人の男性とお付き合いする方がしっくりくるそうです。それで最近どうも出会い系のサイトかなんかで、ある社会的立場の高い西洋人の男性と親しくなりました。とても気があって肉体関係に至るところまで行ったそうなんですが、そのタイミングでその男性の代理人という方が、なんて言うんですか、現れたそうなんです。それは弁護士です。その弁護士さん曰く、あなた方のご関係についてこれから何か契約書を作成いたします。その内容は決して恋人関係にはならない、関係が終わった後には慰謝料などの請求はしない、などなどでいくつかの約束事を取り交わしたそうです。日本人の女性は比較的簡単に肉体関係になりやすく、また事故も揉めたりはしないそうなのですが、彼女が海外で育った人でもあり、男性の方からお互いのためにそのような約束をしたいと申し出があったそうなのです。以上、びっくりしたお話になります。補足、その女性は以前私が一度だけお見合いした相手です。 これ耳青空耳これやりますと考えてるよ ね
新しい情報が ね入ってますね。
じゃあまだ関係が続いてたんですね、青空耳さんは、ね、
連絡取ってますね。
すごいね。だけどゴールドスミスでしょ、これ。
これゴールドスミス。
ああ、そういうことか。
さすがゴールドスミス、こういうことも習うんだね。じゃあゴールドスミスで
青空耳さんはこれでやっちゃわないのかな。
ねえ、
やっちゃいそうだけどね、耳さん。
どういうことですか。
いや、だからなんかさ、こんなセックスの匂いがする女の人が、うん、こう青空耳さんの近くにいたら、青空耳さんもコロってやっちゃったりしないのかなと思って。なんか青空耳さんは結構なんかこう、なんていうの、
ナンパ
勢いが強いというか、
あの絶倫で有名なんですね。
先輩なのであんまり言えないですけど、うん、だからやっちゃわないのかな。でもこれ結構都合がいいんじゃないですか、
こういう方が。契約書会社の方が
出会い系でしょ。だって女の人にとっては結構都合がいいと思いますけどね。
でもあのこんな方とお見合いしたっていうのがすごいですよね。
本当だよ。
いや、やっぱ引きが強いですよね、ミミーさんは。
引きが強い。こういう方は
どう考えても引きが強いですよね。
いや、強いよ。話あんだね。
まあでもやっぱ青空ミミーさん金持ってんじゃないですか。
あ、それで引かれちゃうと。
あとでも小村さん、青空ミミさんがジュリカさんの横でデレデレしてるの見たことあるんですよね。
何
どうだったかな、忘れちゃったな。
青空ミミさんとジュリカさん何かあったとかあんのかね。過去にないでしょ。
いや、それは分かんないですけど。
ないか。まあ、どなたでもジュリカさんがこんにちはとお隣に座ったらデレッとしちゃいますよね。あ、
そう
です
よね。
いや、本当ジュリカさん来てほしいね。
次呼んだよ、ゲストで。僕ちょっとジュリカさんのさ、セリフも入れたりとか
して。隣にジーコさんとか座ってたらまた面白いかもね。
あ、ジーコさんとジュリカさん呼ぼうか。
そうですね。
そうしようよ。
面白くない。
で、ジーコさんメガネ取ってもらってさ、
あの、ジーコさんだけヘリウム吸ってもらうよ。
ヘリウムガス。
ヘリウムガス。
いや、マジでさ、ちょっと次やろうよ。
わかりました。
ジュリカさんとジーコさん呼んで、うん、交えて、うちはスマップでやる。
ペニーさんに行
けば。そう、ペニーさんにちょっと承諾経てさ、ね、
はい、
はい、というわけでそろそろ悲しいですが、お別れの時間がやってまいりました。
はい、最後に当選者の発表をお願いします。はい、本日採用させていただいた方ですが、青空ミミさん、高尾のジーコさん、ジュリカさん、H さん、ひまさんですね、うん、エンライテンドさん、ミルクファクトリーさんです。
今回ちょっと俺が決めていい。
はい、
高尾のジーコさんかな。
あ、でも僕も一緒ですよ。
うん、なんかね、かわいそう。
はい、もしあれだったら皆さん一言ずつメッセージをあげてください。ジーコさん。
いや、あ、じゃあ僕から。
はい、
なんかまあ辛いこともあるけれども、やっぱりこう周りのみんなが支えてるので、うんうん、やっぱそれで前を見て、うん、頑張っていってほしいと思います。
スマップみたいな。
大夫さん、一言お願いします。
ここにあの3人で揃えたのも加賀美さんが機械を作ってから
スマップ
とても安心してます。
覚えてる、セリフ覚えてるじゃないか。そっか、
金さん、うん、
じゃあね、ほら今まで彼女は真面目にメガネをかけてメガネ越しに世の中を見てたけれども、明日からね、メガネを取って自分の目でね、このメガネを通さずに見てほしいですね。スマップでした。
はい、見事当選しました高尾のジーコさんには番組特製のサイン入り下敷きを差し上げます。オリジナルグッズです。あの、どうぞ高尾のジーコさん気を落とさずに、1年後には明るいファックスお待ちしています。当選おめでとうございます。さて、新年が始まりましたが、皆様いろいろな告知がございますね。いいですか。じゃあまずは小倉さんからお願いします。
はい。XYZ コレクティブでは待望のパピーズパピーズの展覧会を2月7日まで開催中です。これはロズウェル在住のパピーズパピーズというアメリカ人の作家なんですけれども、日本人との、クォーターか クォーターでやっております。
初来日だったんですね。
初来日で日本初個展なので、ぜひぜひどうぞ来てください。それから今年もミサコ&ローゼンとともにロサンゼルスのマリブで開催されるパラマウントランチに参加いたします。 XYZ からは松原宗志郎くん、ミサコ&ローゼンからはジェシカ・パーカー・バレンタインさんを出展して二人展のような構成で参加します。今から楽しみです。
今年でパラマウントランチはファイナルなんでしょ。
そうです。
小原くん楽しんできてください。
はい。
じゃあケンさんも告知をお願いします。
はい。僕鏡健41歳待望の個展ドッグが2月7日までミサコ&ローゼンで開催中です。また小原くんと昨年制作したスカトロホラー映画ですね、映像作品 XYZ コレクティブの中にドスコイステーキハウスで開催中のキッチンサイズのギャラリーですね、コブちゃんケンちゃんザ・サタデー・オブジェクト・シアターといううんこで殴り合いする血みどろのホラー映画の映像がね上映中なので、ぜひみんな見に来てください。今年のオスカーにノミネートねされたんで、
よろしくな、ね、
はい
はい、大福なんかある？去年ジョン・リーペンホークの箱の中でやってた展覧会、あれ良かったね、お母さんのあの玉ねぎの顔が、
あれ良かった ね、
よかったね、
ありがとうございます、うん、今年は一応6月に個展する予定があります。それに向けて準備中です。
いいね。
はい、というわけで皆さん本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。よし、最近びっくりするような出来事が世間でも起こっていると思います。今夜もセックスのテーマ、衝撃的な出来事をお送りしました。新年になり、この人たちのニュースが一番皆さんに衝撃を与えたのではないでしょうか。では最後にとっておきのこの曲というか音源ですね聞きながらお別れをしましょう。曲は SMAP とセクシーボーイズのコラボでライオンハートです。それでは皆さんごきげんよう。
実家帰れ。
Good night.